皆さんおはようございます。これから2月26日主日礼拝を始めます。はじめに前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたしましょう。招きの言葉、ヨハネの手紙第一一章一節から四節。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き起こるのは私たちの喜びが満ち溢れるためです。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
Of this I'm sure, Jesus. that you my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Your word is faithful.
司会者が代表して開会のお祈りをいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。 恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの深い恵みにより私たちはあなたの子供とされ、今日この礼拝でともに礼拝できることを心より感謝いたします。私たちの状態や信仰の強さによらず、決して変わることのないあなたの愛と約束を感謝いたします。それぞれがさまざまな思いや重荷を抱えてここに集っております。また困難や苦しみの中を歩んでいる者もおります。どうかあなたの約束に立ち、あなたを信頼して歩めるよう私たちを助けてください。また願わくば問題の解決もお与えください。今日この礼拝であなたが私たちと共におられ、始めから終わりまで真実と恵みにあふれさせてください。あなたの愛と大きさを、と深さを私たちが知ることができるようお導きください。今日もこの礼拝で、あなたの御言葉を取り継いでくださる百瀬著罪や伝道師の口を強め、力強くお持ちください。ここに集っている一人一人にあなたが触れられ、語られるあなたのメッセージを受け取ることができるよう私たちの心を整えてください。今日この時間をあなたにお委ねいたします。感謝を持って愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それではイエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りを皆さんでご一緒にお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。次に教会福音賛美歌194番を共に賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなくあなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかりと捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。今回はこれを一通り一回歌った後に、2枚目のそれの「しかし私は絶えず」のところからを繰り返すというふうにしたいと思います。 それでは本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所はコリント人への手紙第1章1から9節です。コリント人への手紙第1章1から9節をお読みいたします。神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人とともにキリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにあなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って私たちの主イエスキリストの日に責められるところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されてあなた方は神の御子私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたのです。本日はこの箇所より私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたと題して百瀬著者伝道師にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。まずお祈りしたいと思います。天のお父様、皆を賛美いたします。今朝もあなたが私たちと出会うようにと私たちをここへ招いてくださいました。今日の御言葉から私たちが主のメッセージを聞いて信じてそれによって今週歩めますようどうぞ助けてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。
アーメン。
今年私はコリント人への手紙第一の連続公開説教をしたいと思いました。コリント人への手紙第一をそういうふうに説教すると決めたとき少し緊張しました。というのはこの手紙には結構難しい箇所がいくつかあるからです。しかしもう一方で聖書の難しい箇所に、怯える必要はないということも確信していますので逆に一緒に見ていく中で神様の恵み豊かさと清さイエス・キリストの十字架また復活の栄光聖書の信頼性信憑性と素晴らしさそして教会の歩みの希望を一緒に知ることができたらと願っています。まず最初にこう質問をしてみたいと思いますけど2つの質問があり大きな質問があります。皆さんが失敗ばかりしていると感じている時、きっとそういう日はあると思いますけどそういう時に祝福祈るよとか神様の祝福ありますようにと言われたら嬉しいですか。はいありがとうございますと素直に言えると思いますか。また、またもう一つの質問。問題がたくさんあるように見える人のことを感謝することはできますか。使徒パウロは今日の箇所で、そのような驚くような時に祝福の話をして感謝をしています。それがなぜなのか、そして私たちはどう、そのように応答できるかをちょっと見ていきたいと思います。前置きなんですけどこの書簡第一コリントというものは手紙です。そして日本には文通の習慣と思いやりのこもったいろんな体系があります。パウロは当時のローマギリシャ文化の手紙の書き方にある程度習って同じそれとその同じ形を使ってこの手紙を書いています。例えば送る人の名前が最初に出て相手の名前そして 安全幸福を願う決まりの文章が一章の一節から三節までにあります、まあ、日本だったらご誠意のことと、少し似ているかもしれません。それから、まあ、平素は格別のご厚意を賜り云々、まあ、ちょっとそれとちょっと違うんですけど、まあ、感謝を表す文章はここにも、まあ、4節以降にあります。ところが同時にパウロはその慣れ親しまれた、まあ、形を使いながら本当にキリスト中心の内容でこの手紙を始めます。ある学者はここを見て、こんなに頻繁にイエスキリストが出てくる箇所は、ないだろうというほどでした。この9節の中に何回出てくるか、また後で見てみてください。なお、今日の箇所は、まあ、序文であるので、一つだけのまとまったテーマが、あるというわけではないです。しかしパウロがこの手紙全体で詳しく話していく3つのテーマがここで出てきます。ちょっと頭出ししてきます。でこれらは、まあ、その手紙で後で出てくる教えの前提になったりします。ですからその3つのテーマを見てから、それらについてパウロがどう応答して、私たちがどのように応答できるかをお話ししたいと思います。まず一節に、まあ、送り手が名乗ります。この手紙の終わりの方、16章21節に、私パウロが自分の手で挨拶を記しますと書いていますので、おそらくそれ以外の文章はパウロ以外の人が書いたと推測されます。その執筆者が、まあ、もしかしたら最初に出てくる兄弟ソステネだったかもしれません。ところがこの手紙の、まあ、著者は、まあ、人間の側としてはパウロが著者です。彼は自分のことは神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと冒頭に言います。彼は、反対してくるかもしれないコリント人に対して肩書きを武器にして脅かそうとはしていません。ただ自分が神様より特別な使命を受けたことを明確にしています。序文に出てくる最初の、その大きな前提テーマは、まあ、使徒の使命とも言えると思います。新約聖書のほとんどの場面で使徒という、まあ、肩書き、その立場、言葉が意味するのは、よみがえられたイエス・キリストを個人的に目撃して、さらにイエス様についてそれを証言するように使命を受けた人です。具体的にその人々は教会の土台と言いますか、基礎を据える教えをイエス様から、聖霊様から直接受けて、そしてイエス様の権威を持ってイエス様について証しをするように使わされた人々でした。エペソ人への手紙でパウロが書いたように、教会は使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石です。ですからもちろんイエス様は何よりも大事ですけど、使徒の証言、証しも教会にとって不可欠な、そして基礎的なものなのです。ただその使徒の使命は、まあ、最終的な目的ではありません。あくまでも神様が用いてくださる手段にすぎません。なぜ使徒が教会に与えられたかというと、この2つ目のテーマにつながります。その2つ目のテーマは一言で言うと、まあ、聖徒の交わりです。一節の後半から三節まで見るとそれが見えてくると思います。まず一節でパウロは自分を、私は偉い使徒先生だからとか言わないで、そのソステネという人を共同労働者、また兄弟として敬愛、尊敬して愛して仲間として名前を最初に書いていることは注目に値します。2節では当時の決まりの形式通り、一応送り先は変えていますけど、単純にコリントにある教会では終わりません。パウロもソステネもコリント人、クリスチャンがみんな同じ信仰を持って平等だということが強調されている箇所です。読みます。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、 キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり、私たちの主です。パウロはここで、教会に入れられている人々の、広さと位置を強調して、後でコリント人に書く進めのための、土台、前提を据えています。コリント人のクリスチャンは世界中でキリストに信頼して呼び求めている人と同じ立場を持っていると言います。教理的に言う、生徒の交わりに言及することによって、パウロはコリント人の個人主義とか分派とか派閥主義に陥りやすい高慢な考え方の解毒剤を指し示しているように思われます。もしかしたら生徒という言葉、セイントという言葉を聞くと、道徳的にいい人だとなんか連想しやすいかもしれませんけど、ここのパウロの定義は面白い、興味深いです。ここの定義によると、聖徒かどうかはただ主イエス・キリストの名を呼び求めているかどうかです。人間はもちろん正しい行いで、人前または聖なる神様の御前で聖なるものとして認められたくても認められないのです。ただキリストイエスにあって、つまりイエス様により頼んで信頼して告白することによって、キリストイエスとつながって結び合わされて神様に扱っていただくのです。それで聖なるものだと神様が言ってくださいます。コリントの教会にはいろいろ泥臭い罪の問題があるにもかかわらず、パウロは彼らを聖なるものと呼ぶのは本当にもうこれゆえです。3節でパウロがここまでの2つのテーマにある意味で応答します。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますようにと祝福の挨拶をします。パウロは頻繁に聖霊なる神様に導かれて手紙でこのような父なる神、そして子なる神のイエス・キリストから祝福の言葉を告げます。先ほど申しましたように、相手が罪の問題があっても彼があえてそうしています。ここに出てくる恵みというのは、神様から罪人に与えられるイエス・キリストによる祝福です。良いことです。そして平安は、平和とか繁栄とか、シャロームとも言える、神様と平和を持つようにされた人が受けられる祝福です。これはパウロの単なる願いでもなく、勝手にいいことがあるだろうと決めつけて、ご聖のこととお喜び申し上げますでもなく、神様から来る、そして使徒パウロによる確かな祝福の宣言です。4節から9節まででパウロがこの序文を続けます。当時の手紙にもあった、感謝文はこれが相当しますけど、ここは特に長い文章であって、本当に神中心、キリスト中心の文章です。最初のテーマ、人の使命が支える第二のテーマ、生徒の交わりは、ここで第三のテーマ、キリストとの交わりを受ける者への恵みを土台としています。ここでパウロはまず、あなた方のことをいつも 私の神に感謝していますと言います。私たちはもしかしたら自分にとって嬉しいことが起きたら、感謝するかもしやすいかもしれません。子供もよくわかると思います。もし自分がケーキとかおもちゃもらったら嬉しいですけど、部屋の向こうにいる子供がもらっても別に嬉しく思わないでしょう。大人はもう似ていると思います。よその人はあんまり気にしない、自分の子に嬉しいことがあれば感謝するけれども、パウロは他の、しかも遠くに住むクリスチャンについて話を聞いて、いつも感謝していると言います。彼らが自分の仲間だ、 同じ召しを受けた生徒だと彼が意識しているからです。キリストイエスにあってあなた方に与えられた恵みのゆえです。続けて5節から8節までパウロは4節のその感謝の根拠を書きます。キリストとの交わりを受ける者への恵みがどのようなことがここから分かります。パウロは別にそのコリント人クリスチャンが素晴らしいから褒めているというのではなくて、彼はここで神様の恵みの素晴らしさを褒めたたえています。まず5から7節の前半までではイエス様によって与えられてきた、過去に基づく現在の恵みを描いています。パウロは5節でコリントの信者たちへの霊的な贈り物、賜物を見て感謝しています。コリント人のクリスチャンたちがあらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。後の箇所を読んで分かるように、彼らは与えられた言葉とか知識の賜物を乱用していることもありました。しかしパウロはまだ彼らに与えられた聖書的な言葉と知識のことで感謝をします。クリスチャンがたとえ神学的に間違っていて実際に罪を犯しているのであっても、まだその人生、その心に言葉と知識、生き方の変化があるという聖霊様の働きかけを見て私たちも喜ぶことができます。6節でパウロはどのようにしてコリントのクリスチャンたちが豊かにされたかを説明します。パウロはキリストについての証しをして、さらに神様が働きかけてくださったからコリントの住民の心の中で証しが確かなものとなったと書いています。彼らは信じてキリストイエスにあって聖なるものとされたのです。さらに7節は5節を補足します。その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなくなったと言えます。コリント人への手紙第1の12章などで聖霊様からの賜物が詳細に出てきます。そして神様が信徒に必要なそういった賜物を全てくださっているからパウロはまた感謝します。7節の後半と8節で強調されるのは、約束された将来に向けた現在のキリストにある恵みのことです。7節後半は賜物を受けた信者たちが熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むことができると教えます。神様が、今のために今の現在の人生のためにくださった賜物によってクリスチャンはイエス様が現れることを楽しみにして生きることができるわけです。イエス様の現れ、つまり再臨の時、戻ってこられる時、悪魔とまた神様に反対する人間、また死を打ち破って教会を完全にしてこの世界を新たに創造され神の国を完成させてくださいます。クリスチャンがこれを熱心に待ち望める根拠は8節にあります。私たちの主イエスキリストの日、つまり先と同じ主イエスキリストの現れの時に、その新しい天と地、天国で神様を永遠に楽しめるのは、8節にあるような責められることがないものだけですと聖書は教えます。ところが神様がイエス様を信じる者がそうであるように最後まで固く保ってくださるとパウロが確信しています。この祝福は神様の恵みによる祝福であってパウロが感謝できる理由にもなっています。ここにいるクリスチャンの皆さん、私たちはあなた方はキリストにあって責められるところのないものとして神様の前で愛されて見なされています。9節は その前の5から8節までの感謝の根拠をまとめるような箇所です。そして条文全体をまとめる箇所です。神は真実です。私たちの真実は全く当てになりませんけど、神様の真実は確実です。そしてクリスチャンたちは神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたものです。イエス様の交わりに預かることが、言うなら天国に入るための鍵です。交わりという言葉は、クリスチャンがよく聞くコイノニアの訳ですけど、私たちがもしかしたら思い描きがちなおしゃべりと食事の時間ではないです。それも含まれますけど、それを超えた、はるかに超えたものです。この言葉は共有を意味します。命とか物の共有です。具体的にイエス様の共有、イエス様の命を私たちが共有させていただき、イエス様からいただいて、イエス様と共同生活を送ることができるということを意味します。2節にあったように、イエス・キリストにより頼むものは清いもの、聖と神様に近いものとして扱っていただきます。なぜならイエス・キリストと信仰によってイエス・キリストと結び合わされて、イエス様の命を共有してそれを相続するものとなったからです。同時にクリスチャンのこの信仰生活、そして、コイノニアの生活は一人で神様と一対一で歩むものではありません。ヨハネの手紙第1の1章3節で使徒ヨハネが書いたように、私たち、つまり使徒たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ここで縦関係の交わり、神様との交わりがあって、さらに横のつながりの交わり、横の関係が生まれてくるというのがクリスチャンの経験です。クリスチャンがキリストと持つ交わりは一つの教派、ましてや一人の個人だけがで持つものではないのです。教会全体で持つ交わりです。さっきの聖徒の交わりの話ですね。聖霊様が、使徒がくださった証しを用いて、神様から離れていた罪人をイエス・キリストとつなぎ合わせて、交わり、共同生活の中に入れてくださいます。パウロはこの手紙で、主イエス・キリストとの交わりにある恵みが教会全体の交わりを要求すると、それを意味すると何度も訴えることになります。例えば教会の中の派閥意識、罪に対する見て見ぬふり、争いと訴訟、礼拝での振る舞い、主の聖晩餐、霊的賜物の用い方など、そういったことを教会が共にキリストの命に預かる兄弟としてどう取り扱うかという、そういう問題として取り上げていきます。要するに、この序論の結びである旧説にあるキリストと共に結び合わされて、キリストの命をキリストと共に楽しむ人は、お互いとも共同生活を送っているから、次回以降に出てくる問題にこの現実を当てはめていくことができますし、そう当てはめる必要があります。さて今日、使徒パウロはキリストと結び合わされたコリントビット信者の教会について、神様の恵みを確信して感謝をしました。この手紙の序文を通して、手紙全体の重要な3つのテーマの頭出しを見ました。使徒の召し、聖と交わり、そしてキリストとの交わりを受ける者への恵み、この3つは今後、よく登場します。この3つに対して、この序文の中でパウロは2つの応答をしました。一言でまとめるなら、パウロが信仰を持って信じて応答しました。その応答を見て、皆さんに適用の質問をしてみたいと思います。まず3節まででパウロが神様から コリント人のクリスチャンに対する祝福があると信じて、イエス様にあって召しを受けた人として祝福の宣言を述べました。私たちは使徒ではないのですが、同じ祝福、この祝福を受けるように招かれて集められた会衆です。私たちは神様の恵みと平安という祝福を受け入れますか？コリント人の反応、この手紙を初めて聞いたコリント人の反応はちょっと想像できます。困ったな、パウロ先生から手紙が来たよ、叱られるんじゃないかな。確かに私たちはいろいろな問題がある、間違ってるかもしれないね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安、ただのお世辞だろう。あなたは、私たちは神様の祝福を聞いて信じて受け入れますか？私たちは公の礼拝で賛美や主の聖晩餐で恵みと平和を耳と口とまた舌で確認します。説教で良い知らせである福音を聞いているはずです。そして礼拝の終わりに祝祷において神の恵みと平和をもう一度聞いて、最後にアーメンとそれを受け入れます。それでも私たちは疑う時はあるかもしれません。今日マルヒは今日聖書から3章も読んだ、今日は祝福されたされるだろう、あるいは今日はあまり祈れなかった、ダメだな、そういったことで一喜一憂して、それによって神様の祝福が来るかどうかを決めつける、疑いがあるかもしれません。しかし神様の祝福は、神様の恵みは、今日の箇所の4から9節までが明らかにしたように、恵みのみによってイエス・キリストを通して与えられるものです。信じますか？自分の良い行い、熱心さ、功績によらず、ただイエス・キリストを呼び求めてアーメンと祝福を今日受け入れますか？パウロが信じた、2つ目の応答とは、コリント人のうちに働いてくださる恵みの結果を確かめて認めて感謝することでした。コリント人クリスチャンたちがキリストと結び合わされたものとして、どんなに素晴らしい祝福があるかを確かめて感謝をしました。ですから、あなたは、私たちはイエス様のゆえに恵みを信じて、他のクリスチャンのために神様に感謝できていますか？私たちは他の人の行動の良さ、あるいは悪さで裁いたり、他のクリスチャンを気にかけなかったりする傾向があるかもしれません。あのクリスチャンはちょっと劣った信仰を持っていてがっかりするとか、彼とか彼女の罪は自分と関係ない、そのように他人事のように思っていれば、あるいは自分が見下せるような裁けるものと思っていれば、私たちは常に教会に対する愛、神様への感謝は不安定なものでしょう。しかしパウロは全く別の基準で状況を見ています。神様がキリストイエスにあってコリント人たちに恵みをくださった、感謝します、そういう単純な反応です。イエスキリスト様があなた、またあなたの隣、あるいは隣の部屋、あるいはこの会社に集まれていないクリスチャンのためにも完全な義を用意してくださって、教会が豊かになるための賜物をくださいました。イエス様が命を共有するために、まず命を十字架上で捨ててくださって、私たちの死ぬべき死を共有して死んでくださいました。そして彼が復活してくださいました。だからこそ私たちはその復活の命を共有できるものとして、再臨を確信して新しい天と地で神の国の完成を期待することができます。戦争が止み、病が消えて、喜びの声と賛美が響く日を主が約束してくださっています。 イエス・キリストを信じる者はイエス・キリストとの交わりに入れられたゆえに主の現れの日の希望を共有しています。今週キリストにある祝福にアーメンと言ってお互いのために感謝を持って歩むことができます。最後にお祈りします。天の父様、使徒パウロが書いたこの言葉を感謝いたします。彼が書いた祝福の宣言も感謝いたします。そしてイエス・キリストのとの交わりに入れられたものとして私たちは感謝を捧げます。私たちはその交わりに入れられたことの素晴らしさを知らず、あるいは忘れて自分と他の人への恵み豊かさを忘れてしまうことがあると認めます。自分への恵みを受け入れたくないと思う時もあれば、他のクリスチャンに恵みがいっていないかのように相手のことを無視したり裁いたりしたりしてしまうこともあります。どうぞ許してください。イエス・キリストがその民の代表として、またその代わりに死んでください。私たちの死ぬべき死をもって死んでくださって、私たちに不可能だった復活でよみがえってくださったことを感謝いたします。神様、この恵みの大きさを私たちは今日も覚えていられるように、イエス様が戻ってこられる時の喜びを持ち続けられるように助けてください。自分たちへの恵み、そして周りのクリスチャンへの恵みを受け入れて感謝して歩んでいきたいと願いますので、どうぞ聖霊様が私たちを助けてください。今週もイエス・キリストとの交わりに入れられたものとして歩みますようにお支えください。イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌359番、私の望みは主イエスだけにあるを共に賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。私の望みは主イエスだけにある、揺るがぬ礎、誠の光よ、その高き愛と常しえの平和、誠の慰め、すべてのすべてよ。この世に来られた神の一人子は恵みと誠に満ちておられる主、十字架の苦しみ、御神の怒りをその身に追われて人を救われた。3番、闇夜にさまよう、世界を照らして輝く栄光、イエスのよみがえり、主イエスの勝利に死の棘を折られて尊い血潮は私をあがなう。4番、恐れは消え去り、罪は許された、私の歩みは御手の中にある、この身をイエスより離すものはない、終わりの時までイエスにより頼む。
して輝く栄光、イエスの名前
感謝の献金の時間を持ちます。献金は義務ではなく、また徴工料のようなものではありません。いただいた恵みの応答として、各自喜びと感謝を持って捧げます。ご用意のない方や意味のわからない方は次へお回しください。それでは献金の感謝のお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日のメッセージを感謝いたします。この礼拝で一人一人が御言葉を受け取って、あなたの御手の中で作り変えられてきますようにお導きください。またすべてのことはあなたの御手の中にあり、私たちがいただくすべてのものはあなたの恵みによるものです。感謝いたします。私たちはその中から心に決めた一部を喜びと感謝を持ってあなたにお返しいたしました。どうぞあなたの御用のために清めてお持ちください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。次に報告の時間に移ります。1番、本日13時から賛美集会を予定しています。どなたでも歓迎です。2番、実主日に聖晩餐式礼拝を行います。十字架の主の尊い犠牲を覚えて反省と感謝を込めて陪席しましょう。また礼拝後13時から16時に定例紹介会議が予定されています。導きのためにお祈りください。3番、105号室退去準備に関わってくださった皆様に感謝いたします。2月23日に粗大ごみ処分が完了し、部屋の掃除もほぼ完了しました。明日完全に退去する予定です。 105号室の合鍵をまだ返されていない方はお名前を明記した封筒に入れ、百瀬女財団伝道師にお戻しください。今週の予定、このようになっております。26日15日ワークショップ、28日祈祷会、スタッフ会、ラミークラブ教師ワークショップ、インターン研修、3月4日土曜日、洗礼準備クラスとなっております。今週のセールグループ街道整備係、かのようになっております。よろしくお願いいたします。それではマーク・ボカネグラ牧師に取りなしのお祈りをお願いいたします。
おはようございます。今日は主の祈りをもって取りなしの祈りをしたいと思います。お祈りします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように。神様、この第一コリントへの第一コリントを通して私たちはキリストにあって神の家族と なった恵みをまた思い出すことができて心から感謝します。キリストにあって私たちは全てを共有、キリストと共に全てを共有し、私たちの兄弟姉妹として全ての天にある祝福を共有していることを心から感謝します。あなたの皆を聖なるものとするためには一つの家族としてキリストにあって一つの体としてあなたの皆を褒めたたえることです。私たちの人間関係を通して、いろんな問題があったとしてもあなたの皆を褒めたたえること、一つの家族として褒めたたえること、それがあなたの皆を聖なるものとする行為であることをまた確認できたこと、心から感謝します。御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。私たちはあなたの御国の前進のために礼拝場についていろいろ考えてきました、祈ってきました。そして今週105号室から退去できて、そして無事に104号室に移ることができて、それもあなたの恵みでもあります。御国の前進というのはすごく大きなことをするのではなく、御心が天で行われるように地でも行われるように、コツコツと淡々とあなたの御言葉を読み、それに従い信仰を持って前進することです。神様、これから私たちの教会にとってどういうふうに変化するのか私たちは分かりませんけれども、神様、私たちの願いはあなたの御心を果たすことです。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。神様、私たちにはいろんなことを、その日々を歩んでいる中で私たちはいろんな悩みがあります。私たちが、その日々の生活、人間関係、自分の将来、自分の家族についていろんな悩みがありますけれども、私たちの日ごとの糧を今日もお与えくださいと祈るとき、私たちはキリストにあってすべてが与えられ、今まであなたが私たちを与えて続けたことを覚えます。その恵みを受け入れて今日の賛美集会であなたの皆をまた褒めたたえることができるように、いろんな試練を通ったとしても今日も与えられていることを覚え感謝することができるように助けてください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。神様、私たちはすべてを共有しています。すべてキリストにあって、一つの家族になりましたけれども、私たちの罪を通してお互い傷つけ合う時があります。教会の中でも家族の中でも夫婦関係の中でもいろいろありますけれども、神様、キリストが私たちの負い目を受けたこと、私たちの罪をのために全てを負ってくださったこと、私たちの花婿として私たちの神様に対する負い目を全てに担って ってくださったことを覚え、神様、私たちも私たちに負い目のある人たちを許すことができるように、どうか神様助けてください。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。神様、この第一コリントを読んでいる中でいろんな課題があります、いろんな試練がありますけれども、私たちの一番の願いとしては、すべての試練を乗り越えることではなく、悪から救われることです。罪を犯さないように、あなたの一致を あなたの一致を壊さないように、キリストにある交わりを、捨てないように、それが私たちの願いです。なぜなら、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。どうか神様、イエス様にはすべて、イエス様がすべてがイエス様のものであることを覚え、その名によって私たちはお祈りします。アーメン。
それでは正栄祝祷構想を持って礼拝を終わります。お立ちになれる方はどうぞお立ちください。
与えてくださるイエス様はこのように私たちのために祈ってくださいます。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔あなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔あなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
追加で2点ほどご連絡事項ございます。1点目なんですけれども、リリアンさんへの励ましの色紙を2枚用意しいたしました。礼拝後この部屋の後ろにありますので、ぜひ書いてくださいということです。 So, We'd like to write messages for our sister Lilian Fujiwara、who is currently being hospitalized. So we have two message cards in the back of this room, 104. So please read some message for her encouragement. 2点目に移ります。聖歌隊のガウンを手分けして洗濯したいと思います。家に持ち帰って洗濯できる方は、堀江姉妹までご連絡ください。とのことです。はい、今104の上ですかね、この104の上にあるので持ち帰れる方はお持ち帰りくださいとのことです。ご連絡実行以上となりますけれども、他にございますか。はい。
ュースレターで1ヶ月に1度発行されるものになっています、今集合ボックスはありませんので、紙でご希望になっている方に関してはお名前書いてあるものを手渡しさせていただきますので、もし受け取ってないよっていう人がいたら声をかけてください。それからまだこういった紙で欲しいといった方がいらっしゃるようでしたら声かけていただきましたら来月号今月号から紙でお渡しすることもできます。今日が発行日ですので、皆さんにはメールで PDF データとして一応協会の皆さんには送付されることになっています。紙で受け取りたい方はご一報ください。よろしくお願いします。
はい、
春田さんが言ってくださったように集合ボックスがなくなっています。選手の粗大ごみの時に出してしまいました。集合ボックスの中身は献金袋とか、他のいくつかのものですと2階の方に、洗面所の横にあると思いますけど、もし見つからないあるいはどうしたんだろうという方がいらっしゃればお話にお声掛けください。
はい、ありがとうございます。その他に何か追加の連絡事項または、信頼会社の方などいらっしゃいますでしょうか。いらっしゃらないようなので、以上となります。どうぞお待ちください。